聖書を読みます。最初に旧約聖書からダニエル書12章1節から3節まで、旧約聖書の1401ページです。ダニエル書第12章1節から3節まで。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が。しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。次に新約聖書からヘブライ人への手紙第4章10節と11節を読みます。新約聖書の405ページです。ヘブライ人への手紙第4章10節と11節。なぜなら神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように自分の業を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の霊に倣って堕落するものが出るかもしれません。祈ります。天地万物の作り主、生けるものと死せるものの主でありたもう全能の神様、今日私たちは私たちに先立ってあなたの身元に召された信仰の先達を記念するために、ご遺族の皆さんと共にこの礼拝に集っております。どうかこのひとときを祝福してください。私たちが先に召された方々の志と祈りを受け継いで力強く生きていくことができますように、あなたの力を与えてくださいますようにお願いいたします。特にご遺族の方々お一人お一人のために祈ります。今もなお癒しがたい悲しみと寂しさの中にいる方々もおられますが、どうかその方々の上にあなたの慰めが豊かにありますように。今日ここに出席できなかった方々もいらっしゃいますが、お一人お一人を支えて帰り見てくださいますように。皆さんの健康を守り、どんな時にもあなたが共にいて支えてくださいますように心からお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。この季節の変わり目に特に体調を損ねていらっしゃる方々、ご高齢の方々をお守りください。心を病む共にはあなたの慈しみを、悩みを持つ共にはあなたの光を、志を立てて励む共にはあなたの支えをお与えください。旅行中の友の旅路の平安をお守りください。外国で生活している方々や、この国に帰留する外国からの友人たちに、あなたの年頃な保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちには、あなたのあふれるような愛を注ぎ、そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に子どもたちやお年寄り、助けを必要とする人々をお守りくださいますように祈ります。日本の国のために祈ります。世界の経済システムが破綻に瀕する中で、 私たちの国も混迷の度を深めています。どうかこの国を憐れみ、真理をもって立つ国として再生させてくださいますように。世界の平和のために祈ります。先週アメリカでは次期大統領が選ばれました。どうかこのことが少しでも本当の世界平和のためにプラスになりますように。地の果てまで戦いをやめるための第一歩となりますように心から祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。キリスト教には独特な暦というものがあります。普通教会暦と申しますけれども、その教会暦によると11月の23日という日曜日が1年の最後の日曜日にあたっています。で、年によって多少違いがありますが、11月の30日から大降節といいまして、クリスマスを待つシーズンが始まるわけですね。私たちの国ではもうすでにあちこちにクリスマスツリーが飾ってありますけれども、あれはちょっと早すぎます。11月の30日が大降節の第一日曜日で、その日から新しい1年が始まるわけですね。で、そういうわけですから、この11月の半ばを過ぎますと、もう1年の歩みの締めくくりのようなことをみんな考えていろんなことをするわけです。その中に死者を記念する、亡くなった方々を記念する礼拝というのがありまして、西欧の教会では一般に11月のその23日、1年の最後の日曜日にそれをするというのが、まあ、習慣でした。今でもそうなんですが、しかし私たちの教会ではいろいろな事情がございまして、11月の23日というのではなくて、だいたい例年11月の第2日曜日に、今日がその日にあたるわけですが、その日に昇天者記念礼拝を守るということにしております。で、今日もここに多くのご遺族の方々をお迎えして、先に天に召された信仰の先達を記念するためにこの礼拝を捧げているわけであります。前にお写真が並んでおりますけれども、これを見ておりますと大変懐かしい気持ちがします。中には私がお会いしたことのない方々もいらっしゃいますけれども、多くは非常に懐かしい方々です。で、この方たちのお写真を見ながら、改めてこの方々に対する感謝の気持ちを新たにするとともに、ご遺族の皆さんの上に神様の恵みと祝福を祈りたいと思います。で、今日の週報の裏に名簿が印刷してございます。で、一応正規の教会員をということで線引きをさせていただいたんですが、大変申し訳ないことですけれども、ですからこの名簿にはお名前が載っていない方々もいらっしゃいます。しかしその人たちも同じように記念したいと思っています。お写真を少し遅く来られた方でお写真をお持ちの方は今からでも構いませんから、どうぞご遠慮なく前の台の上にそのお写真を並べてくださいますように。遠慮は全くいりません。で、そういうふうにして神様の祝福のもとで皆さんとご一緒にひとときを過ごしたいと願っています。 で、この方たちの多くは長生きをされたと思いますね。天寿を全うされたという方もいらっしゃいますし、そこまではいかなくても、しかし随分長生きをされた方々がいらっしゃいます。で、これはもう疑いもなく神様の祝福です。感謝すべきことです。しかし中には、愛する方が思いがけなく早く、まだ若くて亡くなるというような大きな悲しみを経験された方々も皆さんの中にはおられると思います。そういう場合は、本当はもっと長く生きていろんなことができたはずなのに、人生は未完に終わったと、そういう感じがして大変おつらかっただろうと思います。今でもその気持ちは続いているでしょう。その未完の人生ということについて、今日はまず一言申し上げたいと思います。今年はオバマさんという方が、黒人として初めて米国の大統領に選ばれたということもあって、あちこちでキング牧師の名前がよく聞かれます。公民権運動、つまりアメリカの黒人の人権のために戦った人ですが、その方が今年は亡くなって40年ということでありまして、で、そういうこともあって、それからさっきのオバマさんとの関係もあって、このいろいろ記念の行事が行われたり、メディア上で名前を聞くことが多かったと思いますが、このキング牧師が暗殺されたのは39歳の時でした。で、未完の生涯だったと思います。で、その早すぎる死というんでしょうか、そのことを思って残念に思いますけれども、それでは彼の生涯が無意味であったかというと、そんなことは決してありません。その影響力は今に至るまで衰えていません。で、そういう人は他にもいます。ドイツにナチズムの暴虐悪に抵抗して、命を落とした神学者がいました。ボンヘファーという人ですが、ヒトラーに反対する、ナチズムの悪に反対する抵抗運動に身を捧げた人です。で、この方は国家秘密警察、悪名高いゲシュタポですが、このゲシュタポによって最後は捕らえられて2年ほど牢屋に入れられていて、それから公衆刑に処せられました。その時彼はキング牧師と同じく39歳でした。そのボンヘファーが牢屋の中から友人に宛てて書いた手紙を集めた本があります。獄中書簡集というのですが、その中に人生についていろいろ彼自身考えて書いているわけなんですけれども、人生は完璧なものではありえないと、そういうことを書いているところがあります。どの人生も完璧ではない、しばしば断片的である。で、まるでトルソのようだと彼は書いています。トルソというのは頭部とか、ちょっと離れて頭部とか手足とかですね、そういう部分がない胴体だけの彫刻のことを言うんだそうです。 ギリシャの古代の彫刻を集めた美術館なんかに行きますとよく見かけます、トルソー。で、多くは無名の彫刻家の作品ですけれども、それがハッとするほど美しい。で、ボンヘファーが私たちの人生は一つのトルソであるということを書いている。で、その時彼はすでに自分の人生が未完のまま終わるということを覚悟していたのかもしれません。しかし断片も美しいものがあるというのです。で、これは私たちの国で作られた陶磁器っていうんでしょうか、ああいうものを見てもそのことを考えさせられます。欠けた茶碗、それをつないで絵も言われず美しいものとして再生する技術が日本にはあります。しかしつながなくてもいい、断片だけでも美しいものがあります。で、人生は一つのトルソであるというその言葉には私は深く慰められます。で、イエスという方も30歳の頃十字架につけられて殺されたわけですから、彼の生涯は未完であった、断片的であったと言えるかもしれませんけれども、しかしこの方の短い一生が世界の歴史の中で用いた巨大な影響力、そのことを私たちは考える。で、未完であるということは必ずしも悲しむべきことではないと、そう思います。で、ここで先ほど朗読いたしましたヘブライ人への手紙の4章10節と11節に目を留めたいと思います。この本当はその前後をずっと読んだ方がいいんですけれども、その前後に書いてあることはだいぶややこしいんですね。で、そういうややこしいことをいろいろ考えたり話したりしていると肝心のことがどっかに行ってしまうと私は危ぶんだもんですから、思い切ってそういう部分を省略をいたしまして、神の安息というキーワードに絞って今日はお話をしたいと思っています。神の安息、神様がお休みになるというんです。で、これは聖書に独特の思想です。天地創造の技を終えた後で神は休まれたと旧約聖書にはそう書いてあります。もちろんこれは神話的な表現でありまして、その言葉通りのことが実際に起こったということではありませんけれども、神は休まれた。で、そのことに非常に深い意味があると古来優れた神学者たちがそのことを考えてきました。天地創造の神話っていうのはバビロンにもありますが、で、そこでは一番位の高い神様っていうのがマルドゥクっていうんですけれども、このマルドゥクが創造の技を終えると神々の集会に出て、そこで大変に褒めたたえられたというようなことが書いてある。しかし創世記の天地創造物語っていうのはそういうんじゃなくって、神は創造の技を完成された後で、これは創世記の一章の31節ですが、お作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった、そう書いてあります。で、さらに2章の1節には、天地万物は完成された、第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった、そういうふうに続けています。 で、この安息というのは、休みというのは、単なる骨休めではありません。神様が、ああ疲れたと言って、一息入れよう。そういうことでもないし、重い責任を逃れてどっかに雲隠れすると。そういうことでもありません。昔日本では、旧暦の10月にその八百万の神々が皆出雲に集まったと言われていました。今でもそういうふうに言われていると思いますが、ですから10月は他の地方では神様が留守になる、神々が留守になる。で、そこで神無月、神様がいない月という。ただ出雲地方では神様がみんな集まってくるのだから、神有月と呼ぶんだそうです。で、神無月、神様が不在になる、留守になる。そういう考え方が日本の文化の中には昔からありましたし、で、今でもそれは続いていると思います。それはそれで面白いと思いますが、しかしこの神の不在という考えは聖書にありません。聖書の神様というのは、出エジプト記っていうところを読みますと、モーセに対してご自分を表されて、そして自己紹介なさったっていうことが書いてあります。で、あなたはどういう神様ですかってモーセが聞くんですが、それに対して神は、私はある、私はあるというものだ、そう答えます。出エジプト記の3章ですね。つまり、どんな時にも私はそこにいる、私はある、どんなところにも私はそこにある、そして必ずあなたと共にいる、あなたがへこたれている時にもそこに共にいる、そういう意味で私はある、私はあるというものだ。ですから神様が休んだと言っても、不在になった、留守になったということではありません。必ずあなたと共にいるという約束はずっと通用します。で、この神様がご自分の意思に従って天地万物を作ったと聖書は信じています。すべてのものです。生けるもの、ちょっと見て命があるとは感じられないようなもの、あるいは山や川、仏教で三千草木ということを言いますけれども、その言葉を当てはめてもいいと思います。三千草木、そして生きとし生けるもの、そのすべてを神はご自分の意思に従って作られたと、私たちは聖書に従って信じています。そしてその仕事が完成したときに、その出来栄えに神は満足して喜んで、それを祝うために仕事を離れ安息なさったと。ですから神の安息というのは、完成の喜びなんです。あるいは喜びの祝祭なんですね。ただ単に疲れてそこにへたり込んでるというのではありません。完成の喜びです。で、今日の箇所に10節に、神は御業を終えて休まれたと書いてありますけれども、それもそういう意味です。で、私たちは世界も私たちの人生も、この全てこの神の大いなる工程から始まった。で、このことを心に刻みたいと思っています。で、私たちの人生は完璧なものではありえません。 しかしその人生を神様はお望みになった。そしてそれがそこにあるということを喜ばれた。それを祝福された。そういうふうに私たちは考えたいのです。この世界の中にあるすべてのもの、特に一人一人の人間は神様がそう望まれたからそこに存在する。一人として無意味に、あるいは偶然に生きている人はいません。そして神は私たち一人一人がたとえ不完全であっても人生を生き、そしてその命を終えていくということをご覧になって、それを喜んで祝福されるのです。繰り返していますけれども、神様が創造の技を終えて安息された、休まれたというのはそういう意味です。天寿を全うして天に召せられる方もいますし、残念ながら若くして未完の生涯を閉じる人もいる。しかしどんな人も神様の大いなる皇帝のもとで、祝福のもとで生きたのですし、そして天に帰ったのです。神様の大いなる皇帝、この安息という言葉にはそういう内容が隠されています。それによって私たちは生きるのですし、死ぬ時もそうです。で、無意味に死ぬわけではありません。で、その死にはひょっとしたらまだ早すぎたと私たちが思ってよく理解できないことがあるかもしれませんけれども、しかしその死にも独自な意味が与えられているに違いないと私はそう思います。先日私はリーパーさんという日本に来てらっしゃるアメリカ人の宣教師のお話を聞きに行きました。広島で働いてらっしゃる方ですが、この方のお父さんというのも宣教師でありまして、実は洞爺丸台風の時に船に乗り合わせていたんですね。ストーン先生というもう一人の先生と一緒にその船に乗り合わせていました。で、嵐がひどいことになってきた時に、このお二人は自分たちがつけていた救命胴衣をそばにいて、それをまだ持っていない女性の方に譲って、そのために命を落とされたんです。二人とも亡くなりました。で、そのことを報告を受けたリーパー夫人が、私は神様に質問があると言われたそうです。どうして日本に良かれと思って働きに来ている、そういう人がこんな形で死んでいかなければいけないのか、神様にそのことを聞きたい、私には理解できない、そう考えられたんでしょう。よくわかります。しかしそれから60年ぐらい経ったでしょうか、今その息子さんが広島で平和のために働いていらっしゃる。で、自分の父は実はそういうことで日本で亡くなったんだけれども、そのことが自分に対して及ぼした影響というのは計り知れないと、そう言っておられました。ですからその時は分からなくても、やがて分かる時が来る。 で一番深いところに神様が私たち一人一人の生と死を見ていらっしゃって、それを祝福しておられて、そしてそれを肯定しておられる、それは極めてよかったというふうに神様が言ってくださる、そういう時がやがて来るでしょう。で、私たちの生と死が持っている深い意味、それは今の私たちにはわからないこともあるかもしれませんが、しかし一番深いところで神様はそういうふうに見ていらっしゃるということを私たちは心に刻みたいと思います。祈ります。神様、多くのご遺族の方々をお迎えして共にこの礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。どうか私たちが私たちの生と死について深く考え、そしてその一番深いところにあなたの肯定があるということを心に刻むことができますように、どうかお一人お一人をあなたがそのように支えて導いてくださるようにお願いいたします。主の尊き御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の382番を歌います。